恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈ります。天の父様、2000年前と変わらず今もあなたは私たちのすぐそばにいて、弟子たちがイエス様の口から出てくる恵みの言葉に耳を傾けたように、私たちも今イエス様ご自身の御言葉をこのようにして聞き、また聖霊がそれを私たちの心の中に、これはあなたへの私の言葉だと語りかけ、理解力を与え、またそれを自分の生活の中に適用する力を与えてくださることをありがとうございます。聞く私たちの側もどうぞ心を開いて、主よお語りくださいとへりくだって聞くことができるように、語る者もどうぞ同じ聞く思いを持ってあなたご自身に期待し、あなたご自身の御言葉に私たちの心を結びつけてくださるように、主が一人一人に今日も語ってください。とうとうイエス様の名前のお名前によってお祈りします。アーメン。先ほど読んでいただきましたところから、主のようなり、主がおいるようなのですという題でご一緒に御言葉を味わいたいのですが、イエス様が主がおいるようなのですと言って路馬の子供を用いられたように、私たち一人一人に対しても、私はあなたがいるようなのですと語ってくださっているんですね。こんな私を、こんな私たちを主がいるようだと言って用いてくださる、そのことの光栄と幸せを共に味わいたいのです。有名なハイデルベルク信仰問答の問1、何度もこれは紹介されていると思うんですが、これは実に素晴らしい信仰の告白でもあります。お読みします。問1、生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。私たちのただ一つの、そして最高の慰めは、私たちが私たちの主キリストのものである。生きる時も死ぬ時も私がキリストのものだということに最高の慰めを見出す、それが信仰者の告白なわけです。私たちも本当に同じ告白を主に向かってしたいものです。イエス様はいよいよエルサレムに入場されます。最後のエルサレム入りです。もうこの後数日後には捕らえられて十字架につけられるという緊迫した場面なわけですが、そのエルサレム入場の準備をされます。一節、さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して、オリーブ山、もうこのオリーブ山からはですね、谷を挟んで向かい側がエルサレムの町です。ですからエルサレムの観光客はですね、みんなこの谷をこの下ってオリーブ山に上がって、オリーブ山のですね、頂上付近にある展望台に立ってですね、エルサレムの街を一望のもとに見るわけです。ですから有名なエルサレムの街の写真は全部そのオリーブ山の上から撮っている写真なわけですが、ちょうどあさっての夜7時からここで、私の兄が来まして、イスラエルスライド映写会っていうのをですね、開きます。今日の午後、金沢市内で同じものがあるんですが、ぜひですね、あさっておいでくださって、兄が皆さんをですね、イスラエルの聖地にですね、ご案内くださるでしょう。そして、一緒にですね、このイスラエルって、あ、こういうところなのか、聖書の舞台ってのはこういうところなのかっていうのをですね、一緒にこう、楽しんでもらいたいなと思います。兄はずっと今全国をそうやって、イスラエルの紹介をして歩いているんですが、さあ、そのオリーブ山のすぐ近くに、ベテパゲ、 またベタニアという小さな村があるわけです。その時イエス様は二人の弟子を使いに出しました。二節言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロアの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。イエス様はロバに乗ってエルサレムに入城されようとしています。いつもでしたら歩いてエルサレムに入るんですが、今回は最後の入城の場合には特別にロバに乗って入城されるというんです。マタイによる福音書の21章のところを見ますと、ここのところがですね、もっと詳しく紹介されています。マタイ21章の4節5節。マタイ21の4、5。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。乳輪でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。主にゼカリア書9章9節の預言の実現として、イエス様はロバに乗られるわけです。いたけだけに馬に乗って堂々と凱旋将軍のように戦いにたけき王のようにして入っていくのではなくして、もっと小柄でもっとちょっと間の抜けた顔をしてですね、もうちょっとこう柔和な雰囲気を漂わせたロバ、まあ普通いわゆるロバって言うとバカって言うんですけどもですね、でもそういうですね、なんとなくこう間の抜けたようなですね、そういうロバに乗って入場される、国に乗って。確かにイエス様は戦争に長けき強い王のようではなくして、本当に平和の雰囲気を漂わせて、へりくだった王としてエルサレムに入ってこられる。また、マルコによる福音書を見ますと、さっきのイエス様の指示によりますと、まだ誰も乗ったことのないロバの子が、とわざわざ述べています。誰も乗っていない。もう初めてイエス様がお乗りになる、そういうロバの子であらねばならないっていうんです。それは特別に神様のために聖別している、聖なる用途のために誰もまだ乗せたことのない、そういうですね、ロバである必要があったわけです。なちイエス様はロバに乗り、誰も乗ったことのない聖別されたロバに乗るっていうことによって、ご自分を誠の神として、そして平和の君としてエルサレムに入っていかれようとするわけです。エルサレムにはイエス様に対する悪意と殺意、妬みと憤りが渦巻いていました。しかしそんな街の中に逃げ隠れしないで堂々と入っていこうとするのです。さて、もう少しそのロバの子を引いてくるようにというイエス様のそのことについて考えてみましょう。すべてを見通しておられる、一切を知っておられるイエス様の言葉に従って、二人の弟子が向こう村の村に行っていますと、四節、そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。ちょっとその光景をですね、皆さん想像してみてください。二人の人がやってきて、人々が立っている目の前で、自分のロバそこに繋いであるのに、見ず知らずの人がやってきてですね、いきなりロバの紐をほどいて、手綱をほどいて持っていこうとするわけですから、驚いたのはそのロバの持ち主ですよね。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。もし皆さんの、例えば、車のところに全然知らない人がやってきて、車の中に入って、エンジンかけて持っていこうとしたら、皆さんびっくりするでしょう。あれと思うでしょう。ですね。まさにそういう光景です。そうすると、イエス様から言われていた通りの言葉をその人に言いました、二人の弟子は。主がお入り用なのです。すぐまたここに送り返されます。そうすると、驚いたこと、そのロバの持ち主が答えるのです。どうぞ、持っててください。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。便利な言葉ですね。 主がお入り用なのですって言うと、ね、何でも許してくれるってなったら、これは使えそうですね。何か欲しいものあると、主がお入り用なのです。どうぞ、と言ってですね、でも、なかなかそうはいかないでしょう。主がお入り用なのです。あんまりにもこれが不思議なので、いろんなですね、説がここにあるんですね。第一の説は、実はイエス様は手回しよく、弟子たちの知らないうちに前もって、向こうの村に先にこっそり行っておいて、そして、ちゃんとですね、糸のロバをですね、予約して、だから、そこに行った時にですね、主がお入り用なのですっていうことを言う者がいたら、その者にこれを渡してくださいとですね、そのような準備がもう万端整っていたんだという説もありますし、また別の人はですね、ここでロバをですね、どうぞお使いくださいと提供してくれた人は、実はイエス様のお弟子さんだったんだ。イエス様には12人以外にもたくさんのお弟子さんがいましたので、そのお弟子さんの一人だったので、もう主がお入り用なのですと言えばもう、すぐにどうぞとですね、言うはずだったんだということで、そういう説もあるんです。まあ、いろんな説があるかもしれませんけども、でもやっぱりここは、一切を、見通しておられるイエス様。そして、主がお入り用なのですっていうその言葉に、心をですね、動かすことができるように、イエス様が人の心をも動かして、突然のそのロバを貸してほしいっていうですね、連れて行こうとする人に、どうぞと言えるように導かれた。やっぱりそういうですね、イエス様の特別なお力をそこに見る方が素直じゃないかなと思うんですが、さて、ここでイエス様が弟子たちに言うようにと勧められた、主がお入り用なのですっていう言葉ですが、もっと詳しくこの言葉を訳すと、もう、それの主がお入り用なのです。ただ主がというよりも、それの主がお入り用なのですっていう言葉になってるんですね。同じこれに並行記事である、ルカによる福音書の19章、ちょっと開いてみてください。ルカによる福音書の19章の33節同じところなんですが、こういうふうになっています。ルカ19章の33節。お開きになった方一緒に読んでみましょうか。はい。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。次も読みましょう。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。はい。ここにですね、33節に彼らがロバの子をほどいているとその持ち主がとあります。ここに米印、星印がついていて、欄外に中がついている。まあ、欄外がある聖書の方はちょっと見てください。その持ち主が33節下を見ますと、直訳として主人たちとなっています。なち、彼らがロバの子をほどいていると、その主人たちが、実はこの、その主人たちという主人と、主がお入り用なのですという主と同じ言葉なんですね。なち、ここに二つの主人が出てくるわけです。ロバの複数の主人たちと、突然やってきた、弟子を使わせてきた、それの主人が、こっちも主人だ。こっちも主人だと、ここで主人がですね、ぶつかり合うわけです。しかし、この言葉から私たちが本当に教えられることは、ロバの、その子供、ロバの子の、本当の持ち主は誰かということです。そしてイエス様は、私こそそのロバの子供の、私こそ本当の主人ですよと主張したわけです。本当の主人が、そのロバの子を、入り用なのです。そうすると、本当の主人ではない仮の主人と言いますか、が、どうぞ、と、本当の主人にそのロバの子を引き渡したわけです。なち、主のようなり、っていうことが、一切に優先したわけです。この日、この主人たちはですね、ロバを使って、隣町まで荷物を運ぶ計画があったかもしれません。いろんなスケジュールを持っていたかもしれない。ところがそこに突然割り込んできた主のようなりっていう言葉に、自分の持っていた計画や都合は道を 譲らねばならなかったわけです。さあ、同じ種のようなりというこの言葉は、私たち一人一人に向けても語られている言葉であることを覚えましょう。私たちの毎日の生活の中に、またさっの人生に突然割り込んできてイエス様が、主のようなりとですね、私たちに何かを言いつけるとすれば、いや、違います。これは私のものです。私がこの主人です。私の計画があり、私の考えがあり、私のやり方があるのです。私の性格に、世界の中に、生活の中に割り込まないでほしいとですね、言うでしょうか。主のようなりに道を譲るか、私のようなりにの側を優先するか、私たちの日常生活の中にも、イエス様の権利と私の権利が、イエス様の必要と私の必要とがですね、交差するときがあるんですね。そのどちらを取るでしょうか。私たちの性質はいつでも自分の必要や、自分の権利がまず優先されて、主の必要っていうことをこう考えない。それが私たちの生まれなの肉の性質でしょう。でも、私たちのクリスチャン生活の中で、どうしてもこの点がきちんと整理されていないと、きちんとその点が決断されていないと、すなわち、一切はあなたのものです。あなたの主のようです。主の入りようです。ということに対して、私はいつでも明け渡す準備ができています。っていう、そういった明け渡しがなされていないと、信仰生活の空はちょうど今日の空のように、こう晴れてこないんですね。いつでも自我が鎌首をもたげ、自己主張が繰り返されては、主の入りようですが、除外されていってしまうのです。主のようなり。イエス様は今日何よりも第一番目に、私たち自身に対して、あなた自身に対して、私はあなたを入りようとしていますと語りかけていることを知りましょう。神様が求めているのはあなた自身です。あなた自身を、私はあなたを入りようとしていますと求めていることを知りましょう。ちょっと開いて、第二コリントの8章の5節というところです。コリント人への第二の手紙8章。ここには、マケドニアの地方の教会が、諸教会が、パウロとその働きのために、本当にですね、激しい試練と、極度の貧しさにあったにもかかわらず、何とかしてその働きを助けたいとですね、捧げ物をした、そういう場面なんです。激しい試練と極度の貧しさにもかかわらず、しかし溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。もう満ち溢れる喜びがあったので、どんな貧しさも、どんな迫害も、覆いつつもほどの喜びがあった。そして、パウロを助けたわけですが、しかしここに5節、重大な言葉があります。第2コリント8の5、そして私たちの期待以上に、神の御心に従ってまず、自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。神様が求めているのは、金銭ではないこと。何か捧げなさいって言うと、すぐに、何かお金。でも、神様はですね、そうではなくして、何よりもあなた自身を捧げるように、そのことをですね、求めているっていうことをぜひ覚えましょう。礼拝の時に献金の時っていうのがあります。でも、献金の時間っていうのは非常に大切な時間です。これは何か教会の必要のために、あれこれの必要のためにお金を出す、そういうですね、時間。それを超えているんですね。献金の時、神様が私たちにあなたに求めていらっしゃるのは、あなたはあなた自身を捧げますか？この献身の時であることを覚えましょう。献身の伴わない献金は本当に虚しいものです。自分を捧げるの嫌ですから、私には私の都合があります、計画がありますので、どうぞ私の世界に入り込まないでください。その分私はお金払いますから。このような献金は、神様は喜ばない。本当に、まず自分自身を主に捧げますか。まあ、夢のお話として、 ある集会で献金のカゴが回ってきたら、小さな子供がですね、お金持ってなかったので、でも献金の意味よくわかってたので、その献金のカゴの中に自分の自身が入ったっていうですね、可愛らしい話があるんですけど、ですね、本当に自分のすべてを主に捧げます。どうぞ、神様があなたに入り用ですと言って求めていらっしゃるのはあなたです。あなたの心、あなた自身を主が求めている。そして礼拝は私自身を捧げることが実はこの礼拝の中心の意味なんですね。この礼拝の時、皆さんがどのように主に捧げるかですね。それが問われるのです。何番目に主が入り用ですと言って私たちに指さしておられるのはあなたの持っている才能、あなたの持っている賜物、あなたが今立っているその職場、あなたのその働き、それら一切を主よ、どうぞこれをあなたに捧げます。どうぞあなたご自身のご栄光のためにこの私の賜物を才能を仕事をお使いください。あなたにいろんな賜物が与えられているでしょう。クリスチャンであるならば少なくとも一つ以上のですね、賜物があるんです。そしてこれは決して自分一人のために隠して持つために与えられたのではなくして、それをお互いのために用いなさいと、そのことのために神様がくださったものです。主がお入り用なのです。ぜひですね、それを主と主の教会のために捧げてですね、歩んでほしいと思います。決してそれを自分のために、自己的なことのために隠さないでください。第3番目に主がお入り用なのですと指さしておられるのはあなたの時間です。あなたがどのように時間を用いているでしょうか。他のことのためだったら、私たちは例えば自分の趣味か自分の楽しみのためだったら本当に無理してでも時間をこう詰め合わせて都合を合わせて時間を作るんですね。そして決してそれは悪いことではありません。ですけど主のためっていうと急に忙しい思いになったり、私にはそんな余裕がないんですと言って主のために捧げる時間が本当になかなか取れない。今の時を生かして用いなさい。時を生かして用いる最高の方法は時を主に捧げる生き方です。どうかあなたの時間を主がお入り用なのですと指さされる時にどうぞお持ちくださいとですね、捧げるものでありたいです。そして第4に、第1に触れたところですけど、あなたの神様から託されている金銭に対しても、私たちは本当に主がお入り用なのですという声に従って捧げるべきです。聖書の標準は、神様から与えられているものの10分の1を主に捧げる。しかし、私たちの10分の1だけが神様に属するものでないことをぜひ覚えましょう。十分の十の全部が主のもの。私たちは一切のものを神様からただ管理人として託されているものであることを知りましょう。ですから、十分の十の全てが時も財も私たちの命も私たちの賜物も全部が神様のものであることを知るとき、私たちは一切のものをどのように使うか非常に注意深く、細心の注意を払って、神様に報告できるような使い方をしなくてはいけません。賢くなくてはならないです。主の入り用のためには急にケチ臭くなって、自分の入り用のためには平気で用いてしまう。そうでなくして本当にですね、神様の入り用のために私たちは喜んで捧げるものでありたいと思うのです。さあ、主がお入り用なのですっていうその御声があなたの生活の隅々にまで響いていることを知りましょう。そのように、私たちがこの地上に生きる間、最初のあの信仰の問答にありました。私たちがこの地上で命ある間、生きている間、私たちの唯一の慰めは、私のすべてはキリストのものだということを具体的に生活の中で表すこと。そして私が、こんな私が主のものなんだというところに大きな慰めと喜びと励ましを見出すこと。しかし、同時に、これは私たちがこの地上の命が終わって死ぬとき、そのときも 私は主のものであるということは大きな慰めなんですね。もう何年も前になりますけど、ある方がですね、天に召されたとき、その時の葬送式の説教はですね、主がお入り用なのですという説教をなされました。確かに私たちの死っていうのは、主が天国で私を入り用としてくださるとき、この地上の命が取られるわけです。主がお入り用なのです。一昨日私は素晴らしいお手紙を受け取りました。昨年末に突然交通事故で天に召されたカナダ中央教会の原ご夫妻、その残されたお嬢さんと息子さんからお手紙をいただきました。その一部をですね、皆さんにご紹介します。主の御名を心より賛美申し上げます。私たちが愛する両親を天に送りましてから、早4ヶ月が経とうとしております。その折には、わざわざ遠いところからおいでくださったり、励ましのお手紙やお言葉をくださったりして、心からのお慰めをいただきましたこと、本当に嬉しく深く感謝しております。また今日まで皆様のお祈りによって支えられておりますことも覚えて、合わせて感謝いたします。両親があのようにして天の御国に帰っていったことは、私たちにとって辛い経験でした。しかし、両親のその姿を見て、一番強く思わされたことは、両親のように天に召されるその時まで信仰を持ち続けたいということでした。神様はその時、御言葉を持って慰めてくださり、両親の間で私たちを成長させてくださったこと、信仰を持たせてくださったこと、両親を天国へ召してくださったことなど、心から感謝することができました。また、たくさんの方々から、このことを通して、福音が述べ伝えられたとお聞きしましたし、私も家庭教師先の高校生に、私たちの救いや天の御国について、明かしする機会が与えられました。本当に感謝です。いつも私たちのために、鳥なしの祈りを捧げていてくれた両親は、もう私たちのそばにいて祈ってくれることはありません。いつもそれに安心して甘えきっていた私たちですが、これからは信仰の面でも生活の面でも成長し自立していかなくてはなりません。どちらの面でも本当にまだ幼いものですが、両親が残してくれた信仰を大切にして、御国を目指して歩ましていただきたく願っております。その後にずっと近況のですね、報告があるのですが、本当にその葬式に出たときに、なんと残酷な、召され方だろうとですね、本当に慰めよりもこの痛みの方が多く感じられてですね、まあそういった思い出を持っているわけですが、しかし、今こうして子供さんたちのですね、お手紙を見て、確かに本当に辛い、痛い経験でしたけど、しかし、主がお入り用なのです。お二人のご両親にも、また残された方々にも、これが主がお入りような方法だったんですとですね、それをこの中から見ることができて、本当に幸いです。最初に読みましたハイデルベルク信仰問答、もう一回読んで終わります。生きている時も、死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか？私が身も魂も、生きている時も、死ぬ時も、私のものではなく、私の真実なる救い主、イエス・キリストのものであることであります。お祈りしましょう。主がお入り用なのです。そんな言葉を聞くと、戸惑い、慌てふためき、私の人生は、私の生活は、私の所有物は一体どうなるのだと、すぐに防御の姿勢を取ろうとする。本当に、自らに捕らえられてしまっている私たちであることを覚えますが、しかしその権威ある言葉の前に、一体、私の命、私の人生、私の持ち物、その全ての真の所有者は一体、誰であるのか、そのことを問われます。主よ主よとあなたを言いながら、本音の部分では私が主になり、私の思いや私の考えが いつも先行し、私の必要がいつも先行するような、そんな私たちが、その言葉の前に、はたと立ち止まり、戸惑いを覚えます。しかし、私の代わりに十字架で死んでくださった、イエス・キリスト、蘇ってくださったキリスト、私を罪の中から贖い取ってくださったキリスト、私を母の胎から誕生させてくださり、私の命を握っておられるキリスト、考えれば考えるほど、私のものと言えるものは何一つなくして、あるものはただ、罪と恥と汚れしかなくって、泣かれ、胸地を砕かれ、膝を折って、私はあなたのものです。そのことを本当に認めますと、どうか日々の生活の中で、具体的な生活の隅々で、真にあなたを主としていく信仰の作業ができますように、固くなな私たちの心を砕いてくださって、主の入りようにいつでも、はい、どうぞと答えられるものにさせてください。私の必要を考える前に、主は何を必要としているでしょうか。主の入りようは何でしょうかと、それを先に考えるものに、どうか私たちを変えてください。主の喜びを、私の喜びとする人生、そこに真の慰めと生きがいがあることをどうか私たちに本当に体験させてくださるようにお願いをいたします。どうかこの礼拝が真にあなたへの献身の時となりますように、神様私を捧げます。そのように共にあなたの前に崩れることができますように導いてください。教会がどうか真にあなたへの献身者の群れとなりますように、どうぞ助けてください。私たちの自我は肉はそれを喜びませんし、反発しますから、どうか聖霊の技として、そのことを私たちにさせてくださるように、心からお願いをいたします。尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。